ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。Good morning, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
Selamat malam, kumbangwa. Risna no minasan, kyo 2020年6月18日木曜日は、1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は入手から始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。まずニュースをお伝えします。2020年6月18日のロードベルトイニシアチブ協力フォーラム BRF 会議には総勢25人の外相、第一レベルの州と局者、世界組織のリーダーが参加します。国連と世界保健機構 WHO の議長も BRF 会議に参加しました。これは水曜日の朝にアンタラ中心者が受け取った声明で、中国外務省のチャオ・リジャンのスポークスマンが語ったものです。国家顧問である中国の大竹氏外相が議長を務めること会議では、連帯による COVID-19 との戦いにおけるロードベルト協力というテーマを取り上げます。そして会議は中国の外務省と国家開発改革委員会、産業省および中国国家保健委員会によって開催され、ロードベルトイニシアチブのコンセンサスを実施することを目的としています。さらに、パートナーが協力を強化し、パンデミックの経験を共有し、回復プログラムの制作を調整できるようにすることも目的としています。BRF は、毎年北京で開催され、多数の国家元首や政府首脳が出席します。それでは次のニュースです。在イスラマバードのインドネシア大使館は、パキスタンのインドネシア製品のビジネスマンや輸入業者と外交を持ち、パキスタンでのパーム油の市場シェアを確保するためのコミュニケーションを図り続けています。この対応は、水曜日にジャカルタで受け取られた声明書で、伝えられたように、COVID-19 パンデミックとパキスタンのロックダウン政策の中で、在イスラマバド、インドネシア大使館によって行われました。パキスタンにおける、インドネシアのファーム油市場シェアを確保するために、在イスラマバードのインドネシア大使館は、 6月16日火曜日、パキスタンバナシパティ清浄業者協会とパキスタンのパーム油輸入業者とのバーチャル会議を企画しました。バーチャル会議には、パキスタンバナシパティ清浄業者協会のウメル・イスラム事務局長とワヒドグループのファハド・ワヒドディレクターが出席しました。会議で在パキスタンのインドネシア大使のイワン・スユリ・アムリ大使は、パキスタンのファーム油の状況と同行の進展について常に協力的なパキスタンバナシパティ清浄業者協会に感謝しました。イワン・アムリ大使は、パキスタンバナシパティ清浄業者協会との良好な協力関係を通じて、インドネシア大使館は既存の情報を素材として保管し、パーム油分野における両国間の相互協力を強化するためのさまざまな手段を講じることができると述べました。北朝鮮は6月17日水曜日にガードポストを開建し、最前線で軍事演習を再開すると発表しました。また、過去2年間に韓国との間で達した緊張を緩和するための重要な合意をキャンセルしました。それは北朝鮮が南北連絡事務所を破壊した翌日に発表されました。この破壊は2018年に北朝鮮が核交渉に参加して以来、最も挑発的な行為です。北朝鮮の参謀は、軍隊はダイヤモンド山のリゾートとケーション工業団地、厳重に守られている北の国境の2つの地域に配備されると述べました。この地域は、かつて南北協力の象徴であり、南北戦争と核計画による経済制裁により何千もの艦閉鎖されていました。北朝鮮は軍事演習を再開し、国境地域にガードポストを再建すると発表しました。世界保健機関 WHO は、コロナウイルス患者の命を救うためのステロイド薬であるデキサメタゾンの使用に対する英国の研究者の科学的進歩を訴訟しました。この治療は世界中で COVID-19 による死亡率の低下に役立つことが期待されています。WHO は、このステロイド薬は、重症の COVID-19 感染を治療し、その3分の1を救うことができると述べています。これは6月17日水曜日、AFP 受信学が引用したように、WHO のテドロス・アドハノム・ゲブレイスの事務局長が語ったものです。オクスフォード大学のチームが率いる研究者たちは、デキサメタゾンステロイドを2000人以上の重症の COVID-19 患者に投与しました。その結果、デキサメタゾンは死亡のリスクを 35% 減らすことができました。コロナウイルスは世界中で824万 8,549 人に感染しています。そのうち445,156人が亡くなり、429,196人の感染が治癒したと報告されています。ワクチンは COVID-19 の感染拡大を防止する最も効果的な方法だと考えられています。東ジャワ州の総工会議所仮の副会長、トミー・カイ・ハッシュ氏は、アイルランド大学による COVID-19 の薬剤の組み合わせ派遣の入手は、正常心理を呼び覚ますことができるので、国の経済を刺激させ始めたと述べました。これは水曜日、東ジャワ州のインドネシア総工会議所の国際貿易と海外振興の局長である富局長が語ったものです。局長は COVID-19 パンデミック状況下での国の経済構造は同じことを経験している複数の国よりも依然として優れていると言いました。なぜなら、この状況下での人々の相互協力や調和があるからです。局長は、インドネシアの経済構造はそれほどぐらついていないと語りました。これはグローバル市場でのますます強いルピアから見ることができます。彼は他の国々が2020年の第一四半期にマイナス成長を経験したとき、インドネシア経済は約 2.97%、東ジャワ州では3%のプラス成長で依然として成長することができたと言いました。それでは最後のニュースです。中国は北京での感染拡大に伴いコロナウイルスの症例が増加したと報告しています。この状況によりフライトは再び国中の新しい感染が起こらないように制限されます。北京発着の所有便の 60% 以上が欠航しています。グローバルタイムズ共産党総局のニュースウェブサイトによると、6月17日水曜日の午前9時に首都の2つの主要空港を往復する合計1255便がキャンセルされたということです。北京は実際に地元の感染を止めようと努力しました。しかしこの数日で人口2000万人の都市で137件の症例があり、感染者数は増加しました。市と州の境界を超える観光客は色を強化されていません。この決定は、高リスク地域からの人々と北京を離れるための移動の禁止と都市の境界を越えて人々を輸送するためのタクシーと自動車サービスの禁止を追加しています。マスクを着用し、距離を保ち、すべての物品を消毒するよう、その対応は厳しくなっています。これでニュースを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、コメントです。今日は新しい生活の手順で 新学期へ向かうことについてお伝えします。2020年3月にすべての教育セクターで教育と学習のプロセスを停止した後、インドネシア政府は新しい学年度を今年の2学期に継続することを正式に決定しました。以前はすべての学校、教育機関、大学の閉鎖によりオンラインでの教育と学習のプロセスが学生に強制されていました。必然的にこの新しい学習プロセスは政府の指示に従って新しいスキームと手順を作成する教育の世界に関わるすべての関係者に強制されます。これは教育分野における COVID-19 の感染拡大の影響を軽減し防止するために行われます。ナディン・マカリン教育文化大臣は6月15日月曜日に COVID-19 ウイルスを扱う関係省庁や特別機関と会談した後、2020年7月の新学期の開校は流行の現状を踏まえると新しい決断であると語りました。彼は学生が家で学んだ時に多くの犠牲を払ったと訴えました。しかしナディム大臣は黄色、オレンジ、赤のゾーン領域は対面での学習が禁止されるなど特別な規制が学習プロセスで行われると主張しました。グリーンゾーンを保ちながら対面を強化します。しかし対面学習の開始には地方自治体の許可が必要です。2020年7月の教育及び学習活動の開始はパンデミックの間の言語手順を参照することによって一部の教育の管理者によって予測されました。一部の領域では新生活実習上の時代に学校に入る時の手順を社会化してきました。例えば学校の公衆衛生、学校施設とインフラ、家庭から学校へ中学、学校での学生、学校での教師と教育関係者、および学校からの帰宅などです。学校での教育と学習活動の実施が韓国で起こったような新しいクラッシュタにならないように、それは真剣で正確な準備が必要です。これでコメントを終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリツァー賞のことから始めます。ピューリツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はムラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集動のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Kau malam. Sejak kau ada di dunia, aku tak menyangka. Tapi aku percaya dan waktu terus berlalu, kau buat semua nyata. Kulihat keajaiban, oh yeah. Kau jatuh dari surga, kau jatuh dari surga.
Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業副大臣は廃棄物問題の対応は潮流から下流へと行われなければならないことを強調するについてお伝えします。環境林業省のアルドホン副大臣は、廃棄物の問題は上流から下流へと対応されなければならず、それに対する国民の意識が必要であることを強調しました。アルドホン副大臣は、6月16日火曜日にジャカルタで開催されたオンライン記者会見で、チタルム川流域の感染は廃棄物管理の最適ではないとし、毎日行われていないゴミの輸送、廃棄物管理のための設備とインフラの欠如、そしてチタルム川周辺住民の意識の低さが原因で発生したと述べました。そして清潔さを思いやらない訪問者や観光客です。アルドホン副大臣は、廃棄物処理と管理のための投資額がいくらであろうと、廃棄物管理に関するさまざまな関係者の認識を伴う必要があると主張しました。それが行われない場合、投資額は大きくなります。もし廃棄物問題への意識がすでにあれば、 動詞は他の語域に向けられます。したがって大王は中流から下流へと行われなければなりません。下流だけに依存してはいけません。環境林業所のデータによると、その流域に入るゴミの山は年間約50万トン、2018年には1日あたり約1300トンになり、チタルン川流域の廃棄物種の問題は懸念事項です。環境林業所はチタルン川流域の5つの地方自治体、つまりインドラマユ県、プルワカルタ県、スムダン県、スバン県、ムカシ県に廃棄物処理施設を助ける支援を提供しています。施設はリサイクルセンター、ゴミ銀行本部、生物分解業者で廃棄物の量を削減するための廃棄物管理プロセスにおいて地方政府を支援することが期待されています。政府自体は家庭廃棄物と家庭ゴミの一種の管理に関する国家政策と戦略に関する2017年97号の大統領令に従い、廃棄物を 30% 削減し、2025年までに 70% 処理することを目標としています。これでインドネシア語を終わります。
Sempat terbaca hatiku, malah terabai olehku. Lelahku sembunyi, tutupi maksud hati yang justru hidup karenamu. Dan bisa mati tanpamu.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta.
Ku sadari tak selayaknya selalu buatmu kecewa. Kau lebih pantas bahagia, bahagia karena cintaku.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta. Pasti akan
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ソネルニシアです。今日はラワスマスパッティ村の観光地をご紹介します。東ジャワ州スラバヤのラワスマスパッティ村は植民地時代のスラバヤの歴史を紹介する観光村です。この観光村の魅力は現在まで維持されている歴史的建造物にあります。ラワスマスパッティ村は2016年1月24日スラバヤ市長トリ・リスマハリニによって観光村として発足しました。場所は東ジャワ州スラバヤ市ブブタン地区ブブタン村にあります。ラワスマスパッティ村は6つの町で構成されています。これらのほとんどは独立のために戦った同志の家族、特に11月10日の戦いに参加した同志です。したがってこの村では古いスラバヤの村で見つかった元の建物がまだ多く残っています。現在でもスラバヤの戦闘員の子供や孫が住んでいます。その一つは地元の人々がドロマントリと呼んでいるスラカルタ宮殿に伴うラデンスモミハルチョの家です。また元人民学校であるオンコロロ過去1907年に建てられた陸軍の本部の建物もあります。またこのラワスマスパッティの村には戦士の家族が保管していた多くの歴史的建造物もあります。ラワスマスパッティ村に旅行するのに躊躇する必要はありません。住民は土曜日と日曜日の特別ツアーパッケージを用意しています。合計15人以上の旅行者のグループは200万ルピアから250万ルピアを支払えば完全な訪問パッケージを利用できます。個人向けのパッケージも提供されています。ここでは歴史的建造物を見ながら車では中古できない村の路地を歩くことができるだけでなく廃棄物のリサイクルや排水処理など住民の活動も見ることができます。またパッションフルーツシロップや seri dorinku o chikuru nado mura de sugureta seihin o chikuru hoho o manabu koto mo dekimasu. Rawas Masupati no murabito wa passion fruit syrup dentotteki na glass jelly drink soshokuhin ya omiyagehin kara iryu made samajama na tekkogeihin nado sugureta seihin o chikuteimasu. Sore ra no tokusanhin wa omiyage toshite mo kounyu dekimasu. リスナーの皆さん、これで嘘なインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はネノフェスト2020年についてご紹介します。COVID-19 のパンデミックは国のエンターテイメント産業を含む社会のすべての経済的および社会的共同体に影響を与えています。国のエンターテイメント産業を存続させるためにネノフェスト2020と題したオンライン音楽祭を開催するという新たな打開策が取られます。ハッシュタグステイホームという政府が決めた健康プロトコルに従ってネノフェストはノア、ロサ、トゥルース、ゲイサなどのインドネシアのトップアーティストのラインナップで家でフェスティバルを聴くという新しい体験を提供します。ネノフェストは全てをオンラインで行うという社会の新しい習慣を形成した新型コロナパンデミックの状況を背景に作られています。ネノフェスト2020は3日間連続でライブ配信される初めてのオンラインコンサートシリーズです。このフェスティバルは2020年6月26日から28日まで開催されます。ネノフェストは一般的なコンサートと比較して異なる感覚を提供するでしょう。ネノフェスト2020ではアーティストはそれぞれコンセプトが異なります。ですから今までなかったようなストリーミングコンサートを体験できるでしょう。技術的にはロケット .com ライフプラットフォームを通じてオンラインで開催されます。コンサートはライブストリーミングで行われます。ネノフェストは 3日間で6万人の視聴者を目標としています。チケットはコーティクスおよびロケドットコムを通じて購入できます。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はポップの歌をお送りします。マシュコーテルチプタウントゥクを聞いてみましょう。ベタリアソナタが歌います。ベタリアソナタは1980年代から歌手としてキャリアを開始しました。彼女のファーストアルバム「コーテルチタウンドゥク」「あなたは私のために作れた」は 1981年にリリースされ、同じタイトルの主力曲があります。この曲は、インドネシアのポップ・ミュージックの世界で彼女の名前を押し上げたものでした。こう tercipta untuk は、彼と愛する人が神によって一緒に作られた二人であると感じる誰かの物語を語ります。それでは皆さん、ベタリア・ソナタによるこう tercipta untuk です。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、音楽の広場を終わります。
Oh,
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。